和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見。一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週は北海道でも非常に珍しいブラウンスイス牛という品種の牛を育てているコスモスファームの代表取締役安藤智孝さんにお話を伺っています。ブラウンスイス牛というのは旨味とか肉質とか、はい、そういうものはいかがなんですか？
はい、とっても美味しいですね。で、私も美味しいですって言ってもなかなか説得力がありませんので、7年前に、帯広畜産大学と、はい、あとの十勝財団さんの、はい、協力を経てですね、肉質の調査をきちんとしました。エビデンスを取ろうということで、はいはい、そうしたところですね、オレイン酸の含有量が黒毛和牛と同等であるということが分かったんですね。
それはやっぱり相当レベル高いんですね。
そうですね、
美味しさから言ったら、
はい、ホルスタインと比べても、優位に高かったんですね。ということはこれは旨味があるお肉であると、ただ一方で赤身が中心ですから、はい、私はブラウンスイスの真ん中の商品というのはステーキではなくコンビーフだと思っています。これはいわゆる美味しい肉なんだけど硬いって言われるかもしれない、
はいはい、
でもコンビーフは、いわゆる塩漬けにしてから、加熱してほぐしてこう詰めたものです、はい、もともとイギリスの保存食ですよね、ほぐしてあるんだったら硬いって言われないですよね。
なるほど。
そういうことでコンビーフにやっぱりたどり着いたということですね。
はあ。どうです、それが、あ、これでいこうっていうふうに思われた時の、
はい、これは私がですね、もともと、農家じゃなかったからおそらく良かったんだと思います。
ちょっと待ってください、安藤社長、友高社長の違ったんですか？
はい、私7年前まで帯広市役所に勤めてました。
公務員さん？
公務員です。
え、
その前はですね、神奈川県庁の財団職員。
本当？え、本当ですか？
はい、本当です。
今お話聞いてるこのお部屋に、はい、写真が飾ってあります。おじい様もいらっしゃいます。
はい、
でお父様がいらっしゃって、はい、でその後継がれたお母様、
はい、
そしてそのままそれをずっと見てた息子さんが社長になったわけじゃないんですね。
私もともと継ぐ気が全くなくてですね。はい、もともと私大学の先生になりたかったんですね。
はい、
それで大学院まで進学させていただいて、その後教育系 の財団に勤めまして、神奈川県でですね、まあ、それで28の時ですか、妻が子供を授かったので、はい、さて子育てをどこでしようかという段階になって、うん、妻の実家か私の実家だねと、はい、なった時に、まあ、じゃあ十勝に帰ろうというふうになったんです。
はあ、
で十勝に帰るけれども実家は継ぎたくないので、
継ぎたくなかった。
で帯広市役所を受けまして、
ええ、
それで公務員になりました。
うわ、よくぞそこまで決心されましたね。
そうですね、
ええ、
で28から市役所で奉職しまして、
ええ、
その市役所にいる間にですね、はい、ご縁があって、
はい、
民間企業との人事交流というのがあってですね、
は
あ、私帯広信用金庫さんに2年間出向で行きまして、
帯広市役所から、
はい、で信金さんで2年間勤めさせていただいて、その時にですね、いろいろなこの 地元の方々の商品開発ですとか販路の拡大のお手伝いをさせていただいたんですね。その時の経験が、後こういう形で自社の商品開発あるいは販売ということに生きてきたんだなと。
なんか社長、物語ですね。
そうですね、
素晴らしいヒストリーですね。
はい、割と何て言うんですかね、あっち行ったりこっち行ったりしてますね。
でもね、いろいろ経験された中で 最終的に、まあ、ご自宅あの、まあ、ご両親の後を継ぐということになったわけですけれども、はいはい、確かにいろんなそのハードルありましたが、
はい、
結果的に思えば今こうやってブラウンスイス牛のコンビーフが、
はい、
立派なこれも市場に出回ってるわけですもんね。
そうですね、おかげさまで、はい、あの北海道の皆さんに本当にあの支えられながら、
はい、
あの札幌でもだいぶ販路も拡大しまして、このリピーターの方も結構いらっしゃってですね、もう大丸ですとか、
はい、
あのいろんなところにこう物産展に出させていただいたら、
はい、
あのあこれいつも食べてるよとか、
はい、
あの美味しかったよとか、あの親戚にあげるんだよとか、いろんな声掛けをいただくようになりました。
はあ、いやいや素晴らしい。でも本当にお父様そしてお母様のその思いが、特にお母様の思いが、
はい、
今このコスモスファームには生き続けけてますもんね。
はい、そうですね、
ブ
ラウンスイスに、特にブラウンスイスの件についてはやはり母が原点ですから、はい、母の思いを、まあ、いかに実現するかということでやってきたこの10年ですかね。
たった10年ですよ。でも
そうですね、たった10年ですね、
でこれだけにしたんですから。
そうですね、おそらくまあ、喜ばしいと私が感じるのは、その規模が拡大したっていうことの部分よりもですね、まあ、私たちの活動が割とそのブラウンスイスを殺処分しなくてもいい世の中に貢献できたんじゃないかなって思うんですね。あの私たちのなりわいというのは牛の命を頂戴する、最終的にはまあその生きる死ぬを直接取り扱う仕事をさせていただいてます。なので、まあ、どれだけ言っても結局殺すんだろうという言われてしまえばもうそうなんですけれども、生まれた瞬間にオスだったからという理由だけで、お肉ではなく殺処分されてしまうことと、私どもが預かってですね、それをこうコンビーフなどの価値あるものに変えた形で命をこう世の中に還元していくっていう、この2つの、ことには大きな差があると思うんですね。で、この10年コツコツやらせていただいた結果、まあ、少なくとも私たちはこの生きる生かす命というのがこのブラウンスイスをやらせていただいて本当に良かったなというふうに感じています。
ですから牛にも人にもあったかくという思いがきちんとやっぱ伝わってますもんね。
そうですね、
はい。さあ皆さん、番組を聞いてのご感想はメール元気@stv.jp genki@stv.jp、 ファックスは 011-202-7290 番です。おはがきの方は郵便番号 060-8705 STV ラジオ和久井香織の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳をお送りします。さあ今日も一日健やかにお過ごしください。